Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第344回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
パースです。
パース、あ、なるほど。というですね、ちょっとまあ、福山先生のご家族にですね、ご家族に何かあったとか言ったら、ちょっと、なんか言い方が悪いですけども、はい、娘さんが、はい、留学ですね。
行きまして、はい、まあ、大雨で台風来てるし、はい、どうしようかなと思って、
は
い、
本来の予定はいつ出あの行き
をもともと、はい、前日に一応何かあったらいけないので、はい、いつもこう前日にな
るほどなるほど、
いや、出てて、はい、次の日にっていうことなんですけど、はい、今回も21日の日曜日に出発予定だったので、はい、この日までに来いという指定が向こうから来るので、はい、でそれに合わせて予定を立てたんですけど、はい、どうしてもやっぱり土日しか我々出にくいので、はい、だからそこで一応21日をしてたんですけど、はい、まあ台風が
そうですよね、はい、最初週の頭ですね、はいはいはい、の時点ではなんか中国の方に行きそうな、はいはい、あまり関係なさそうなイメージだったんですよね。
こっちずれてきましたもんね、はいはい、なかなか当たらないですね。アメリカ軍、はい、でもアメリカ軍の方が当たってたかな。
そうですね。最終的にはあの予報が、うん、結局あれだったらあまり関係なさそうな予報だったんですね。最初からですね。
やっぱね、アメリカ軍が一番強い、
ね。正しいですね。あれがですね。うん、じゃあそしたら土曜日20日、
はいはい、
本来は行く予定。
そうそう、20日の11時のジェットホイールで出る予定だったんですけど、はい、これはやばいと、はい、もしかして出なかったら大変なことになるというの で、はい、で次の日の予報を見たら、はい、飛行機が飛びそうだから、はい、一番最悪なのは、はい、島から出れなかったっていうのが最悪なので、はい、一応その日の朝、はい、6時45分だったかな、ちょっと早めのフェリーで、はい、行きましたけど、
土曜日の
フェリー、土曜日の、はいはい、
そうだからなんかちょうど奥様のインスタグラムを見て、はいはいはいはい、ストーリーでですね、はいはいはいはい、フェリーでのお別れだったから、はいはいはいはい、この時間的に朝のフェリーで行ったんだろうなと思って、
急遽朝なので、はい、でもなんか友達の見送りとかは朝の方が、はい、部活とかがないからいいとか、
そうですね、はい、しかもフェリーの方がなんかゆっくりというか、ね、
は
い、
やっぱ女の子はいっぱいいろんな、はい、もうすごいですね、はい、
ああなるほど、
女の子の見送りはすごいなと思
なるほど、はい、でじゃあまあ着いてしまったら滞りなく福岡に着いてしまったら、
うん、そうですね、はい、まあ、逆に時間を持て余すみたいな感じですよね。次の日10時の飛行機でシンガポール行きだったん で、はい、でそれをどうするかっていうことでですね、はい、いろいろ準備をしました。
土曜日といいますと福岡の天気はポツポツぐらいですか。
そうそう、ポツポツぐらいですね、
は
い、
風もそうでもなく、
そうそうそうそう、そうなんです、はい、そうなんですよ。で日曜日も、はい、朝の10時出発までは、はい、まあ天気悪いのは悪いけど、はい、絶対飛ばないなぐらいのはなかったんですよね。行った途端に土砂降りの大雨、はい、すごいな、やつの引きはすごいな、はい、みたいな話になるんですけ
ど、波乱の幕開けということで
引きが強いんですよ、はい、彼女は相変わらず
で。パースといったらオーストラリアですね、はいはいはい、
シンガポール経由でオーストラリアに行き、はい、オーストラリアのパースだから西側ですね。
西側、ああ、なるほどなるほど、
世界一美しい街と言われてるみたい。まあ行ったことないんですけど、はい、私もですね、オーストラリアは一度も行ったことないので、
そしたら、西の、南ぐらいにシドニーがありますよね。で、あ、違いましたっけ、
東の、
東でしたっけ、はい、あ、そうか、東か、そうか、あ、そうか、そうか、全然逆ですか、そうか、そうか、そうか、
東の南側にシドニーがあって、はい、で反対側ですね、オーストラリア真ん中人住んでないから
ですね、ああそうですね、
はい、両端しか住んでないので、
東の北がキャンベラですかね。あ、そうです、そうですね、あ、そして、あ、そうか、そうか、なるほどなるほど、
北側、うん、あ、シドニーとキャンベラは、はい、キャンベラって首都じゃないですか、はい、みんなシドニーだと思ってるんですよね、はいはいはい、どこだっけな、
ブラジリアみたいなもんですよね、
はいはいはい、そうです、そうです、はい、
都市機能だけを映したという、はいはい、
あれどこだっけな、はい、シドニーとどこだっけ、もう一個の都市、
オーストラリアの、
ブリスベン、
ブリスベン、はいはい、
が2つが首都を争って、はい、決着がつかなかったので、
はい、なるほどなるほど、
真ん中のキャンベラにしたそうです、はい、だからキャンベラがちょうど真ん中にあるんです、
はい、おなるほど、
それも今回娘が行くので調べてて、はいはい、そうなんて話になったんです、ね、
じゃあさっきのブラジリアって言いましたけど、ブラジリアみたいに、はいはい、もう意図的に、はいはい、首都機能だけ移したとかじゃなくて、はいはい、もうちょっと喧嘩、
何にもないところから首都を作ったみたいですよ、はいはい、
喧嘩仲裁みたいな感じで、
そうそうそうそう、みたいです、
一時期僕の記憶が確かなら、僕は小学校高学年だから昭和の終わりぐらいに、はいはい、なんか日本も首都機能を移そうみたいな話で、
ありましたね、
それが福岡の歌詞になるんじゃないかとかですね、なんか、
その話は初めて聞きました、はい、
そんなき話はですね、
いやなんか真ん中辺ぐらいが一番あれじゃないかっていう話はありましたけどね、はいはい、
なんか候補の一個に上がってて、その話がポシャったから、今度は福岡の副都心を歌詞に移そうみたいな感じで、
うん、そうなん
です、今歌詞じゃなくてちょっと手前に千早になりましたけど、なんかそんな話があったような僕の夢だったのか、
そうなん
わかんないですけども、
なるほど、まあまあまあ福岡はいい街ですよね、はい、犯罪率さえ高くなければ いいですすごいコンパクトだしね、
まあ、僕は北九州と福岡両方住んでるので、はいはい、福岡は平和だなと思いながら、
北九州に比べればね、
北九州の皆さんすいません裏切りまして、
で週末どうでしょう、
はい、週末僕の方はですね、金曜日から出張で、はいはいはい、金土、向こうに行って、ね、はい、
どこ行って
るんですか、長崎の方にですね、
あら、ま、
出張で、
あら、ま、
そう、もうおっしゃる通りですね、
大変な
大変な方に突っ込んでいくっていう出張だったんですが、まず金曜日朝出た時時は、はい、まあ、息が少しポツポツ降ってたから、まあ、さっき福山先生がおっしゃった6時45分ロック配信だったら、金曜日も、金曜日は7時か、金曜日7時で、出て、それで電車で向こうに行って、うん、でちょっと金曜日は同行者もいたので、
はいはいはい、
同行者の方が傘持ってきてて、はいはい、なんか持ってきたけど全然使い道がないみたいな感じで、なんか持ってこんけりゃよかったみたいな話を言ってたんですよ。そしたら夕方ぐらいからポツポツ落ちてきて、で、その方はもうその日のうちに帰る予定だったので、帰られたんですけど、はいはいはい、帰る直前になったらバーって降ってきて、はいはい、あ、傘使えてよかったですね、なんて軽口を、うん、言ってたのが金曜日だったんですよ。うん、そして土曜日ですよ。うん、土曜日は、天気は悪いだろうなってのは分かってたんですけども、はいはいはいはい、想像以上に風がですね、雨よりも風がですね、はい、で、それで、まあ、いつも僕言うんですが、長崎に行ったら、長崎は今日も雨だったんですね、ちょっと、ポッドキャストで歌えないですけど、傘はですね、もう、おちょこになるわ、っていうような感じで、もう風がすごくてすごくて、でもまあ、船も明日、その日曜日ですね、大丈夫だし、まあ、土曜日ちょっと、もうちょっと、知人と約束があったので、うんうんうん、飲んで、うんうん、でそれで土曜日曜日の朝福岡に帰ってっていう感じで帰ろうかなと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
そして日曜日ですよ、はい、運命の、はい、で起きて長崎は小雨程度だったんですよね、はいはいはいはい、でも台風も随分北の方に行ってるし、うんうんうん、ああもう問題なく、なく帰れそうだなと思って、うんうん、さあ長崎駅に行ったらですね、はい、長崎駅が人が溢れてるんですよ、
ええ、
何事だろうと思ったら、
止まってた？
カモメがですね、特急が動いてないと、でなんでと思ったら、
久
留米と鳥栖が大雨で、
ね、大雨で
そうそうちょっとそれこそインスタとかでもですね、僕たちの共通の知人の方が車がとかですね、
はいはいはいはい、そんな車使ってましたもんね。
そうですね、あれブレーキランプ最後つくんですね、なんか
ブレーキランプつくとダメなんですよね、
はい、それ僕初めて知りました。
110ミリとか1時間110ミリとか言ってましたからね。
だからカモメが完全に止まってて、
はいはいはい、
やばいと思って、それで高速バスを調べたら、はい、そもそも高速が通行止めになってると。
そうみたいですね。
どうやって博多に帰ればいいんだろうって
知人の人がなんか娘の見送りに高速が止まってて行けませんみたいなのが来てましたね。
いやだからもう正直朝起きた時には予想だもしてなくて、はいはいはい、長崎小雨だったし、
はいはい
はい、もう何事もなく長崎駅に滞りなく向かったんですけど、
まあね、あそこに降るとあんま思わないですね。
そうですよね。でだから長崎でなんで電車止まってるんだろうぐらい最初思ってたら、でそれでちょっといろいろ調べてたらそういうことだと。
なるほど。
これは動かないかなと思い出して、う
ん、動いたんですか結局。
で、でですね、でそれで福岡空港、
はいはい、
長崎空港からの ORC とかも調べたんですけども、もう満員だと。はい。あ、しまった。じゃあもう本当に動くのを待つしかないなと思って。
ね、 出れなくなる。
在来線はだんだんだバンバン動いてるから、はいはい、要するにあの鳥栖が原因、鳥栖久留米が原因なので、
はいはいはい、バンバン動いて回る。
なのでそんなだから唐津に行くっていうのもまた一つ考えたんですよね。そしたら宅のあたりとか、あの辺も電車がまた止まってると
そうでした、ね、
いうことで これは完全に道を失ったなと思って、
あの娘の飛行機があるので、はい、ずっとこう雨雲を見てたんですよ、はい、レーダーを。そしたら、はい、福岡その市内っていうか、はい、空港辺だけなくて、はい、それを超えると赤、はい、赤マークなんですよね。いやー、はい、すごかった。
でも土地狂ってですね、もう一か八かで島原まで行って、はいはい、島原が天草に渡って、
熊本に渡
って
ね、
そう、はいはい、熊本から新幹線って考えたんですけど、
はいはい、新幹線も
新幹線も
そう、トス通りますからね。
そう
新トスでしょ。
だからトスって本当にあの九州の大動脈だなって心臓だなっていうのがすごく、
あそこをね、はい、危険にしますからね。
そうなんですよ。だからもうあらゆる特急が止まってるんですよね。
なるほどなるほど。
で、ね、結局動き出したのが11時ぐらいから、うんうん、遅れながらの運行っていう感じでなったんですけども、それもまたあの要するに朝からの全員止まってるので、でもうまあとりあえずもう最終あの8時半のフェリーあのフェリー乗れればいいと思ったから、もう最初は乗ってももう厳しいだろうなと思ったので、もうあのちょっとご飯食べに行ったりとかのんびり過ごしてたんですけど、で2時ぐらいに戻って長崎駅に、うん、そしてまだまだあの完全に復旧してないような状況 で
ギリギリになってきますね。
でもそろそろ乗らないと思って、うん、で3時ぐらい乗ったけど、もう今からもう特急の指定席は取れないので、はいはいはいはい、だから自由席なんですけど、もう自由席満員なんですよ。だからもう初めて長崎から福岡まで立ちっぱなしで、しかも一部もうゆっくり運行だったので、はいはいはい、結局着いたら3時間ちょっとぐらい博多までかかりましたから、ね、
いつも早ければ1時間40分ぐらい
ですね。そうですね。だからあの7時前ぐらいでした、これ結局、はい博多に着いたのがですね、もうさすがにもうボロ雑巾の
そうね、はい、いやでも五島とか豊島も大変そうでしたけどね、はい、中継見てたら
そうなんです、そうなんです、
五島なんか、はい、学校の映像出てましたけど、はい、川でしたもんね。
そうで対馬もあの鮮明な映像がなかなかなかったですけど対馬連絡したら結構ひどかったみたいですよね。
五島うち親父の実家なので、はい、おじさんに連絡したら、はいはいはい、うん、一応大丈夫っていう、
はいあの後藤本当にあの最近あの線状降水帯ですかね、なんか
線状降水帯
ですかね、あれもう本当になんか台風みたいになんかこれ予想図とかなんかそうこれから作らなきゃいけないんじゃないかって思うぐらいですね。
でも1時間70ミリ超えてきたら、はい、なかなか結構厳しいし、そうですね、いや外に出るのが怖いぐらいの雨ですよね、はいはい、
だから本当トス久留米があんなことになるなんて前の晩には全然想像も僕はできてなかったので、
よくうちで話すんですけど、はい、あれ、はい、都心だったら大変なことになりますね、はい、
そうですね、
都心で110ミリ降られたら、はい、水流れないから本当に大変なことになりそうだけど、はい、まだね壱岐、はい、とか対馬とか五島は島だから
そうなんか流れるところがですね、いやもう本当にでおまけですけど博多駅に着いたら今度は博多が大雨になってる
ので、うん、そうあれ何時ぐらいだったかな、
でタクシーがいないんですよね、これが
お昼過ぎぐらいでしょ、
はい、
お昼過ぎぐらい、ね、
もう夕方、はい、
お昼過ぎぐらいもう大雨だったんですよ、
はい、あそうですか、うん、
で出られなくなって、はい、で、まあ、この前留学生うち、はい、アメリカの子が帰ったので、はい、その時に絵をくれて、はい、まあ、それを額に入れようかなと思って、はい、ハンズ行って、はい、額装してくれって頼んだんですよ、
はい、
2時にできるからって2時にできて撮って、はい、出ようかなって言ったら土砂降りの雨で傘も持ってないし、はい、どうするよこれぐらいの勢いでしたね、
はい、いやもうそんな感じでベイサイドに着いたらやっとやんだっていう、
なるほどありがちね、
はい、でまあ、船はですね幸い全然揺れもせず、
はいはい
はい、しかも、もう皆さん今週はもう台風で外に出なかったって方が多かったと思うので、はいはいはい、
そうですね、だから帰るときね、夕方のジェットで帰ったんですけど、はい、なぎですみたいなことアナウンスがあって、なぎなの？今日は揺れませんみたいなアナウンスで。はい、そうすごいよね、ああ
フェリーも もう本当安定走行という感じで安定航行ですね、でそれでガラガラで、
はいはいはい、一緒でした、ジェットフェリーも安定ガラガラでした、ね、はい、 皆さん行ってないんでしょうね。
はい、で無事についてという感じで、ただ今日はもうあの仕事しててダメージが
なるほどなるほど。いや、はい、私は昨日12時ぐらいに娘が、はい、12時ぐらいに、はい、1時ぐらいか、はい、1時ぐらいに着く予定だったんで、はい、ずっとあの飛行機のやつで追っかけたりとかしてて、
ああフライトレコーダー
で着いたら向こうから着いたよっていうのが流れてくるんですけど、はい、1時過ぎぐらいかな、はい、1時15分ぐらいに、はい、向こうの担当者の人が、はい、あのついた写真で一緒に、はいはいはい、無事についてるよっていうのを送ってくれて、
はい、
でそれから寝ようとしたら、はい、なんか持たしたものをなくしたとか、はい、結局3時ぐらいまで
なるほどなるほどやり取りして、はいはいですね、ということで、まあ、パースでもポッドキャストは聞けると思う
聞いてるかな聞いてるかな、はい、もう多分ね、いっぱいいっぱいだと思う、はい、なんだっけあのまずいやつ、
オーストラリア、
オーストラリアに有名なジャムみたいなまずいやつ、
は
い、
なんですかね、
なんだっけなんだっけ、はい、なんとかっていう、さっきなんかインスタに上げてましたね、はい、いきなりチャレンジしたかって、はいはいはいはい、ベーなんとかのやつなんかあるんですよ、
はい、
なんかすごいなんか
パースはちなみに、はい、時差は
時差はマイナス1時間、
マイナス1時間ですか、
なんでだからシンガポールまで6時間、は
い、なるほどなるほど、
そこから乗り継いでパース5時間、
なるほど、
なので朝10時に出て夜中の1時ぐらいに着いて、
なるほどなるほど、
本当はもうちょっと早く、
はい、
まあ、あの何待ち時間短くで行けるんですけど、はい、なんかシンガポール航空待ち時間50分で行けるっつって、
へえ、
普通2時間以上って言われるんですけどす、ね、50分で行けるから、はい、まあ、旅慣れてれば別にもっと早く着けるんでしょうけど、は
い、ちょっとなんか何かあったらって思いますよね、
初めての一人旅なので、はい、絶対無理だろうなっつって、はい、でいろいろ計算して、はい、まあ、それぐらいで行かせるかっていうのでやったんですけど、
はい、
まあ、こう言っていいかな、笑い話なんですけど、はい、A の11とかいうゲートだったんですよ、
はいはいはい、
でね、 A の11行きなさいみたいな、はい、途中で LINE が入ってきて、はい、写真が送られてきて、はい、お父さんここ上この上って書いてあるんですよ、はい、この上ってなんだと思ったら、はい、A の11から A の10から A のいくつまではこっちっつって、目の前に歩く歩道があるんですよ、
はいはいはい、
で上向きに矢印あるじゃないですか、
はいはいはい、
で普通に、はい、あの普通の旅慣れてる人はまっすぐだと思うでしょでもさ、娘はこの上にあるんっていう、まあまあそう言われればそうだ、はい、ティックトクロムとしてそうだよね、はい、ってあの上もありえるよねって思うけど、まあ、普通は
なかなかのこんな矢印はできないそうそうそう、はい、今ポッドキャストで分かんないでしょうけ
どだまあまあ、いや違う違う、まっすぐ行き
なさい、なるほどなるほど、
まあでも便利な時代ですよね、
はい、
あの分からなかったらそうやってこうメッセージで、はい、Wi-Fi が飛んでればね、うん、できるからですね、
今だってマップによっては、はいはい、例えば空港の公式アプリとかで、
うんうんうん、
もう会の中で Google マップみたいな、
ああそうそうそう、
なんかそんなもありますもんね、
なんかね、シンガポール空港は、はい、チケットを、
はい、
途中に何百台か、
はい、
そういう機械があるんですよ、
はい、
でそれに、
はい、
スキャンさせたら、
なるほど、
今自分がここにいて、はい、こういう風に行きなさい、
はい、
出るみたいなん
ですよ、すごいですねそれ、
いやすごいみたいな、
はいはい、
でシンガポール空港変わってて、はい、は出発と到着が同じフロアなんですよ、
はい、
だから行く人と帰る人が同じフロアにいるんですよ、はい、普通はあんま考えられないんです
よ、ね、そうですよね、なんか何が起こりそうな感じですよね、まあ、
でもそれも前で調べてて、はい、第3ターミナルについて、はい、いつもは第3について第3から出発だから、
はい、
ターミナル移動しなくてもよかったんですけど、はい、事前情報では、
はい、
第2ターミナルだって話があって、
は
い、第2から第3まで歩いたら1時間かかる
ん
ですよ、はい、マジかっつってでも結局なんか土日は第3からやっぱり出るみたいで、はい、移動しなくてよかったんですよ、
もうその時点で50分はダメですもんね、
うん、ダメですダメです50分ダメですね、だでもあれがあるんですよ、モノレールみたいなのがあるんで、
ああなるほど、
それ使えれば5分で移動できるから、はいは
いはい、なるほどなるほど、
なかなか、
でもそう考えたらさっきのアプリ、案内アプリですね、新宿駅とか作ったらいいですね、
ああ本当ですよね、
新宿駅専門アプリみたいな感じで、
やっぱね新宿とか、うん、まあ昔から難しいけど、はい、今だから笑い話ですけど、はい、僕大学行った頃に向こうの大学行ったじゃないですか、
はい、
そうすると知らなかった、はい、私鉄と国鉄が、
はいはいはい、
1枚の切符で、
はい、
何連絡通路みたいなので行き来できるって知らなくて、
はいはいはい、
1回いつも小田急線で JR とか
乗って
たんですが、出て改札出て回るんですね、はいはいはいはい、そうすると友達に何やってるって、はい、恥ずかしい思いをした記憶があります、
は
い、
僕もですね一回やったのは、うん、初めて東京に一人で飛行機で行って、はい、それで京急、もう僕の時京急ができたぐらいだったんです、はいはいはい、京急はもちろんできてますけど、羽田直通がですね、でそれで品川駅で、うん、あそこ階段を降りて、うん、山手線にすぐ入れるじゃないですか、はいはいはいはい、JR に、あそこ僕も一回出ましたもん
ね、あそうね、わからないのありますよね、 なんかさ、はい、そんなんいいか、東京駅で友達と待ち合わせた時は、はい、中央改札で待ち合わせた時、
はい、
で、
はいはいはい、
田舎の感覚だから、はい、改札なんてそんな数ないと思うじゃないですか、はい、ものすごい数があって出会えない、ね。あとお袋が NTT に当時勤めてて、はい、なんか向こう来るからご飯でも食べに行こうって言われて、はい、で東京駅で待ち合わせして、はい、でどこよって言ったら、はい、東京駅のところの NTT だからビルにマークがあるよって言って、
はい、
東京駅出たら、はい、そこら中のビルに NTT のマークがあって、わ、
はい、
かんないじゃんこれってやっぱ田舎もんですよね。
ということで、あの今からですね、あの、まあ、もうすぐ2月3月になるにあたってですね、はいはいはい、あの受験で初めての状況とか ね、そんな人もいるでしょうから、はい、あのこの話を参考になるかどうか分かりませんが、ね、事前準備を重ねて重ねてですね、はい、言っていただけたらなということで、はい、今日はオープニングいっぱい喋らせて、
うん、どういうことかな、
いただきましたね、ニュースの方へ行きたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではですね、ニュースの方行きたいと思います、うん、ということで今日はちょっとニュースとは少し違うんですけども、はいはいはいはい、KBC の相高ですね、はい、若宮さんが先日、ね、今日ちょっとその当日月曜日に撮ってるんですけども、はいはい
はい、
まあ、
ね、
はい、ツイッターかなんか見たらですね、うん、で来られてましたけど、うん、まあ無事田代さんが来られてたと、はいはい、はい、いうことで、はい、田代さんに会われた方もいらっしゃったんじゃないかなとですね、はいはいはい、ちょっと余談も入れながら時間稼ぎをしてる、うん、ですけども、ニュースの方ですね、はい、これはあの生き水さんの、うんうん、ホームページから持ってきたんですけども、博多から1時間、
うん、
島おこしコンサルタント募集ということで、年俸720万から840万と、はいはいはい、もうタイトルに年俸まで入れるというですね、はい、はいはいはい、ということで、まあ、まあ、生き水の説明に関しましてはですね、はいはい、もう、これまでも何度も紹介してきましたけど、まあ、簡単に言いますと、まあ、中小事業の売上アップと創業の支援に特化したコンサルティング施設、うん、生き仕事サポートセンター生きビズが、うん、2017年夏にオープンしてるんですので、もう2年、う、ね、もう2年経ちますか ね、 すね、早いもんですね、うん、で、その、そこのセンター長として、森俊介さん、
うん、
森の図書がクラウドファンディングで国内最多の支援者数を記録した森の図書室など、これまで複数の事業を立ち上げた35歳の起業家、うん、何度も言いますけども、ようこんな方が来てくれたなと思うんですね。はい、思う、森さんですけども、はい、森さんを筆頭に3名のスタッフで運営されている生きビズは、うん、17年8月のオープンから1500件以上の相談を受けるなどということで、
ダントツですもんね。
そうですよね。
ね、ビズビズ。
2年で1500ということで、1日365日。まあでも、うん、週休2日として250日と考えて、うんうん、そしたら1日6件、平均6件ですもんね。ね、そう考えるとすごいですね。すでに行列のできる相談所となっておりますと。うん、はい、いうことで、森さんのコメント、ありがたいことに連日多くの方に相談に来ていただいているので、うん、サポート内容をより充実するべく新しい仲間が欲しいということで、今回の募集に至りました。はい、自然豊かな土地で美味しい食材と人の温かさに触れながら事業者の方々をサポートし、島の経済を活性化する仕事に興味を持っていただける方はぜひご応募くださいと。
森さんも大きくなったもんね、は
い、そうです少し減りましたけども、ね、まだプラスマイナス言えばプラスなのかなと、
ね、プラスでしょうね、
はい、この島おこしコンサルタント募集、ここら辺ちょっと詳しい内容を話していこうと思うんですけども、はいはい、募集要項と言いたしまして、
うん、
職種、募集職種、コンサルタント、
うん、
コンサルタント経験はなくて大丈夫ですと。生き水スタッフも過去にコンサルタントとしての経験はありませんと。うんうん、はい。で、仕事内容、うん、コンサルタント業務、これはもちろんですね。うん、そして、生き水運営の業務全般、生き水の IT 業務ということになっております。うんうん、で、こんな方、大歓迎。
あ、
じゃあ、こんな方、課題関係で触れたらですね、はい、幅広い事業に関わり、携わり、知見を広げたい方、広げたいですね。コンサルタントとして能力を磨きたい方、
うん、
まあ、ここは、まあでも興味はないことはないですね。うん、地域おこしに興味がある方、これはめちゃくちゃ興味がありますよね。田舎暮らしに興味がある方、うん、まあ、もう知ってますからね。うん、で、 農業、漁業から製造業、サービス業まであらゆる業種の方がお客様です。幅広い業種に触れ、知見を広げられる、他ではなかなかできない仕事だと思います。はいはい、森さん自身も、ああ、こんなことがあるんだなとかですね、うんうん、結構いろいろ語られてることが多いですもんね。はいはい、そして、必須条件。今度は大歓迎じゃなくて必須条件ですね。うんうん、中小企業者を、ごめんなさい。中小事業者を、はいはい、なんか早口言葉で、中小事業者をリスペクトできる方。
なるほどね。
はい。人とコミュニケーションするのが好きな方。
コミュ障じゃない方、
ね。はい。基本的な PC 業務に問題がない方。うま、ん、く、うん、大丈夫ですかね。普通自動車免許をお持ちの方、ね、今のところまだ、ね、はい、まだいけそうですね。うん、で、雇用期間、2019年9月から、うんうんうん、雇用開始時期や雇用期間の調整ご希望の方、ご相談に応じますと。勤務時間は9時から17時半、うんうん。はい。業務内容により変動がありますと。うんうん、完全週休2日制になっておりますと。うんうん、で、2日っていうのは、日曜と月曜ですね。あと、祝日休みですね。はいはいはいはい、勤務地は、まあ、池の中央に、うん、中央というか、まあ、交通の面はいいところにありますね。はいはいはいはい、生き水事務所ですね、はい。そして待遇なんかも書いてますけども、最初にあった通り、年俸が、720万から840万ということで、うん、月で60万から70万を想定しております、うんうん。能力に応じます。査定による評価もありますということで、うん、やりがいはすごくありますよね。ね、はい。ただ、使用期間が2ヶ月ありますと、その期間は40万円となります。うんうん、で、車と家はこちらで用意しますので、2ヶ月の間に車と家をご準備ください。はいはいはいはい、ということになっております。
最初は支給します、
ね。最初はですね。はい。で、募集期間は7月の20日、20日ですね、うん。7月の20日だからもう始まってますね。はい。採用予定人数1名に達するまでということで、うん、ご応募いただいた方から順次審査をさせていただきますので、ね、早めに、もう早いもん勝ちということになりますね。うん、でもこういうのなんかですね、うん、野党側も、はいはい、まだ次が来るんじゃないですか。
あ、それね、この前ね、数学の問題に出てたよ。はい。で、なんつったっけ、はい、最初に。なんとか、はい。100人を面接したら、はい、最初ね、27人って言ったから、はい、27人採点して、はい、そこまでは採用しないんだって。はい、で、それで、はい、その後は、はい、それまでの点数で一番良かった人を超えたところで採用するのが一番確率、
は
い、数学的にはいいんだって。
それ、逆に言えば、27人採点して。
27がね、ちょっと、はい、ちょっと正確な数字かのか。
28から100まで、その中の最高点を超えなかったら、その中に戻るみたいな。
うん、ああ、戻れたらあれかな。はい、これね、もともとなんかね、はい、恋人選びの中で、
なるほどなるほど、
計算をしたみたいなんですよね。はい、だから、それなかなか戻るっていうのはできないから、やっててみたいですよ。はい、うん、20何、10いくつだか、17だったか、ちょっと正確な数字は忘れちゃったんですけど。
恋人選びだとしたら27人も選ぶ。
そう。それで、だからなんか、秘書選びだか、はい、なんかそれに変わってみたいですよ。はい、100人、選べないでしょ
う
みたいな、
は
い。
そうですね。
なんかね、検索するのはね、はい、出てきますよ。
なるほど、なるほど。
恋人選びかなんか。
森さん参考に。
そんな、はい、でもそんな来ないでしょ。
そうですね。
ね、でも、はい、最初の森さんの時に300何人あったから。
ですよね。
そのあれを知ってたかな。
可能性はありますよね。
う
ん、
全部応募するのはね、はい、なかなか大変でしょうけど、ね。
はい。ということで、じゃああんまり早く申し込みすぎたら、落とされるかな。
でも早く、いやでもそこまで来なかったら早く、ね。
そうですよね。
早い順ですからね。
はい、難しいですね、うん。ということで、選考スケジュールとしましては、はいはい、まずは書類審査。はい、で、こちらのホームページ、これ、生島フェイスブックページに貼っておきますけど、応募フォームがあります。うんうん、で、インターネットによる一次面接、ビデオ通話をつないで面接いたしますと。
ね、最初からこのパターンですね。
そうですよね、うん。ビデオ通話ができないなんて方は多分、
まあ、これ、そこで IT スキルをね、スキルを見てるんでしょうね。
はい。はい、でも最近ちょっとまたガラパゴスの話じゃないですけども、うんうんうん、テレビ電話もなんかいろんな人がいろんなもの指定してくるから
ですね。あ、そうなんだ。めんどくさいよね。
そうそう。もうなんかですね、はい、ちょっと愚痴になりましたけど、この前なんだかマイクロソフトの、はいはい、ですね、もうなんか自分はマイクロソフト疎いので、
スカイプさん。
そう、スカイプじゃなくてですね、うん、なんだったかな。
ああ、なんかありますね。
はい、最近ちょっとこれ主流で、なんかよく言われるんですけど、僕は未だに馴染めてないのが、なんだったかな、忘れました。
もうめんどくさいよね。
はい。
もういいじゃん、フェイスタイムとか。
そうなんですよね。
誰にでも入ってるのにをしようやったもんだけどね。は
い、なんか、ここ1ヶ月ぐらいで3つぐらいなんか言われましたもんね。
うちなんかオーストラリアかもしれない。WhatsApp、
はい、
を使えみたいなことで。ああ、
はいはいはい。
日本ぐらいじゃない、ね、LINE とか日本ぐらいしか使
え、はい。あ、Microsoft Teams ですね。
ああ。はい、
はい、なんかいろんなのがあってめんどくさい。
そうですね。はい、ということで、時間が迫ってきたので、はい、はい。はい。で、最終的に東京都内を、うん、もしくは福岡市内で二次面接を行います。うん、そして、行きで最終面接を行います、うん、ということですので、まあ、先ほどの話、27名と言わず、ですね、はいはい、1名に達するまでということで、もう早いもん勝ちということになっておりますので、うんうんうん、もう、こういうのはもう、我こそはですよね。
そうです、そうです。
で、
応募しないと受からない。
もうそうですよね、うん。ということなので、ぜひ我こそはという方はですね、うん、ホームページ、いきみずのホームページを見ていただけたらなと思います。はいはい、ということで、今週のニュースを終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。